こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き里芋はじめさんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では第1回の最後のところで、
はい、
大学に入学して、
はい、
キャリアセンターに心理カウンセラーの道についてちょっと相談しに行ったというところまで伺ったんですけれども、
はい、
ではそこから、キャリアの始まりは心理カウンセラーのお仕事に進んでいったのでしょうか。
それが実際は全然、ちょっと結果的にカウンセラーにはならなかったっていう感じですね。
そうなんですね、
はい、その時にキャリアセンターの相談員の方から言われたのは、やっぱりその、働き口が少ない中、それでも選びたいなら院に行く道があるよって言われて、
はい、
でそれからそのいろんなボランティアを始めるんですけれども、
はい、
いろんな職種が人を支える仕事ってあるの でその中で公務員の福祉職を目指そうと思ったんですよ。
公務員の福祉、
はい、具体的に言うと、児童相談所のケースワーカーになりたいと思って、
はい、
なりたいと思ったのはそういったこの不登校の支援をやった後に、大学2年生の時に2年間ですね、その児童相談所でメンタルフレンドっていう活動をやったんですね。それはその虐待されている子供とか不登校のこの遊び相手になる、ボランティア制度があって、で月に1回その対象の児童と遊ぶっていうものなんですけれども、
はい、
そこでこう職員の方とか児童相談所の職員の方とお話ししたりするうちに、公務員という道でそういったこう複雑な家庭環境 の、
はい、
保護者の方とか、
うん、
子供に関わる仕事をしようと思って、公務員試験を目指すっていうのが最初のキャリアですね。
そのまま公務員になられたんでしょうか。
それが結局公務員になれず、
はい、
今もなってないっていうところですね。
今はどういったお仕事に進まれたんでしょうか。
これが結局しばらく、はい、私はその後、福祉系の大学でもなかったのですが、一応社会学を専攻していたので、
はい、
公務員の福祉職を受けることは試験自体を受けることができたんですね。ただその、不合格になってしまってどうしようかと思って、
はい、
でじゃあ福祉を真剣に勉強しようということで、大学卒業後に社会福祉士の養成学校に通って、でそこで社会福祉士の国家試験を受けるため の受験資格を取ろうということで1年間養成学校に通います。でそこで資格を取りつつに挑戦しつつ、また再度公務試験を受けようと思って挑戦するんですけれど、再度不合格になってしまい、これを面接で最終面接でダメになってしまい、こうなったからにはちょっとどうしようっていうことで、それでも福祉関係の仕事には興味があったので、そうですね、社会福祉協議会という、
はい、
組織があるんですけれども、これは各自治体に設置をされていて、
はい、
例えばその、生活資金の貸し付けをやっていたりとか、あとその自治会とか町内会っていうコミュニティを、
はい、
支援するような授業をやっていたりとか、本当にこう地域に関わるお仕事 でそこにはこう福祉の専門的な技術だったりとか経験を生かせるようなところがあるので、そこでまずはなんとか その非常勤で働くことができたっていうことですね。
経験を積むことにシフトした。
そうですね、まずは働かなくちゃいけないっていうのがあったので、まず経験積みながらその相談援助の仕事ができればなっていうふうに思っていたのですが、まあ、2,3 年経った頃にもはや相談援助職に就かなくてもいいのかなというふうに思うようになって、結局、公務試験受けず、今みたいに、まあ、福祉の業界でどちらかというと福祉で働いてる人を支援、後方から支援するような事務の仕事をしようということで転職をして、まあ、現職に至るっていう。
福祉の、相談員にならなくてもいいのかなっていうふうに思ったのは、はい、そこになんか何か出来事とかがあったんですか？
そうですね、結構自分の中で大きいなと思ったのが、
はい、
ソーシャルワークっていう言葉があるんですけれども、それはこの一人の、まあ、対象者がいて、
はい、
相談支援ってよくこう、まあ、相談をする中で、その人の生活課題を解決したり環境を整えていくっていうことで使われがちなんですけれども、
はい、
ソーシャルワークっていうのはそれだけじゃなくて、こう、まあ、社会変革というか制度そのものを見直したりとか、そういったこうその人が困っている環境に目を向けてそこにも働きかけるっていうところをこう、まあ、深く考えるようになって、その直接まあ、面談をしたりとか、っていうよりかはもっと広い視野で業界で働く人たちを支えたいなっていうふうに思ったんですね。で、そうなると、まあ、自分が一プレイヤーとして、まあ、困ってる人に対して仕事をするというよりかは、まあ、ちょっとこう広報的なところで仕事をしつつ自分の興味のある分野でいろんな NPO 活動とかボランティアができるならそこからこう起こせるアクションというか取り組みもあるのかなというふうに思い始めて、あえて公務員という選択肢を、まあ、選ぶ必要もないのかなというふうに思ったというところですね。
人を支えるという部分ではどちらも変わらないですね。
そうですね、
いろいろですね、
いろいろですね、
なんかだんだん変わってきた。
そうなんですよね、まあ、いい意味で視野が広がったというか、そうですね、そこが大きかった。あと自分が活かせるものって人の話を聞くだけかなと思ったんですけれども、まあ自分のこの良さみたいなものっていうのを改めて振り返った時に、まあ、その話を聞くだけじゃなくてもこう社会に貢献できたりするのかなっていうふうに、まあ、考えるようになったっていうのが大きいですね。
ご自身のことを振り返った時に、
はい、
今のお話だとできることが見えたみたいなお話に近いかな。
あ、そうですね、単純にこう仕事として関わっていくときに、そうですね、話を聞くだけじゃない選択肢というか、何かを企画したりとか誰かと調整をしたりとか、そういったこうことも まあできるようになったりとかしたのは大きいかもしれないですね。
なんか企画とかも調整とかも直接相談は受けないにしても、
はい、
その企画の先にもきっと困ってる人が、
そうですね、
共通する部分ですよね、
はい、
そこから現在の活動につながっていく
わけですね。あ、そうですね、つながっていくって感じですね。
今こう過去から結構現在に向かってお話ししていただいたと思うんですけど、
はいはい、
今なんかこう話してみてなんか思うこととか感じることとかってありますか？
そうですね、やっぱりいろんな人に会って受けた影響っていうのが大きかったんだろうなっていうふうに思いますね。あの本当にいろんな NPO に関わりましたね。あのもう自分が主体者っていうわけじゃなくても、あのなんですかね、まあ、イベントの参加者だったりすることも多かったんですけれども、
はい、
あのまあ、プロジェクトをこう起こしたりとか署名活動をやったりとか、そういったこうアクションを起こしている人に出会えたりとか、で、あとはその今もまあつながっているんですけれども、はい、その当事者のコミュニティっていうのにも関わることを、まあ、2014年ぐらいから始まって、自分自身のその病気、はい、持ってる病気も含めて、まあ、こう人と社会とつながっていくっていうことをこうだんだんと考えるようになったっていうのが大きいですね。その中で自分が何ができるんだろうっていうふうになんか模索し続けた、まあ、ここ今もそうなんですけど模索し続けてる、まあ、6、7年ぐらいなのかなっていう感じはしますね。
いやなんか最後素敵なお話をありがとうございます。いえいえといったところで第2回のお時間が来てしまいましたので、続きは第3回で伺っていこうと思います、はい、では今回のゲストも里芋はじめさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。